もしもし、テレフォン人生相談です。
はい、お世話になります。
はい、今日はどういったご相談でしょ
嫁と
う。はい。
トラブルであ
ら。
すごい不仲になってしまったんですね。
あら。は
それで
い。
私の方として
は
は
い。
前のように嫁と仲良くしたいっていう気持ちがあるんですけども、
はい。
嫁の方でもう拒絶されたもんで、
はい。
どういうふうにしたらよいかも悩んで悩んでお電話差し上げたところだったんです。
はい、わかりました。あなたはおいくつですか？
64歳です。
64歳。ご主人いら？
もう30年前に亡くなりました。
30年前。
はい、
はい。そうすると息子さんがおいくつなんですかね？
41です。
41歳。でお嫁さんは？
34です。
34歳。で息子さんとお嫁さんの間にお子さんいらっしゃいますか？
2人います。
男の子、女の子、年齢を教えてください。
男の子2人で、
はい。
10歳と
はい。
7歳ですか
は
ね。
い。で、同居してらっしゃるの？
1年半前までは同居して、
はい。
その後今は別居状態です。
その頃になんかあったの？トラブルが。
ですね、私の母の
はい。
介護のために
はい。
お金が大変なので、
はい。
私が働こうっていうことから、
はい。
たまたま嫁と同じ職場のところだったもんで、
はい。
それが主な原因だと私は思ってるんです。あとはあんまり思い当たることはなく、そ
うん。
れまではもう本当に親子以上仲良く暮らしてきたつもりですけども、
あら。
嫁の方はそう思わなかったと思うんです、今となれば。
なるほど。そのお母様がいらしたわけね、あなたの。
そうです。
現在は？
急に亡くなったもんで、
いつ頃、何年前ぐらい？
去年です。
介護っておっしゃってたんで、結構手のかかる方だったわけ？
目の病気では ま
い。
るっきり目が見えなくなっ
は
て、
い。
それで介護してたわけです。
そうすると、お母様何年ぐらい、じゃこの自宅にこもった感じ？
10年ぐらい前からです
あ、
ね、
10
め
年
ま
前
い
か
が。
ら。
はいはい。
はい。ということは、お嫁さんがいらした時には、もうそれで1年ぐらい経ったら、もうお母様の面倒は見なきゃならない状態になってらしたわけ。
もうほとんどお嫁さんは見ないで、私だけが見
ああ、
て
な
ま
る
し
ほ
た
ど、な
ね。
るほど。で、あなたが結局経済的なことがあるんで、働きに出られるようになったっておっしゃいましたが、その前に、あなたはもともとは専業主婦じゃなくて働いてらしたの？
そうです、そうです。お店を一応やりながら、
はい。
それでもお金がない、足りないので、
は
そ
い。
の空き時間を利用して、
もともと自営でらしたの？
そうです。
じゃあ自営のお店はずっとやりっぱなし。そして、それと同時に、アルバイトに出られたのが、お嫁さんの勤めてらっしゃるところ。
アルバイトしようと思ったところが嫁のところで、でそれが結局は嫁のところだからダメだっていう感じになってしまって、アルバイトはしないでしまったんですね。
はい。あ、じゃあ、アルバイトにはお金足りないからっていうアルバイトはしてないのね。
してないです。
あ、してない。そうすると、その自営のお店をやりながら、お母様の面倒はずっと見てらして、昨年まで見てらしたと。それで、とても仲が悪くなっちゃったっていう、その原因は何だったんですか？
私もよくわからないんですけども、多
うん。
分嫁のその働く場所と一緒の場所だったから、嫁も面白くなかったんじゃないかなって思う気がするんですね。それしか私には考えられないんですよ。
うん、でも、そこへは行かなかったんでしょ、あなたは。
行かないですけども、ほらそういうふうなので、こういうふうなところで働きますっていうことをお話ししたら嫁が逆上して、でその上に息子まで逆上して、
うん。
私とこも罵って、
う
息子もすっかり嫁の肩を持ってしまって、
ん。うん。
もう殺すぞとか、もうそういう暴言を吐かれたりして、
うん。
私もかなりもうショックを受けたりして、こういうふうに追い出されたり、一切話にもならない。ただ私に姉がいるもんで、
うん。はい。
この中 互いになった時に、うん、姉にも来てもらって中に入って、うん、一応いろいろ聞いてもらってるんですけども、はい、もう息子は私とこを許さないって、何で許さないのかその理由もわからないと、姉が聞いても積み重ねだっていうことで、
はい、
もう何もかにもわかんないっていう感じなんですね。だから、あ、これは嫁さんに何かいろいろ私の嫌なことを言われて出そうっていう思いでそういうふうに言ってたのかなって私は自分で思ってるんですけども。
ということはお姉さんはそれに対してあなたの味方なの？
そうです。姉は私の。
お姉様は近くに住んでらっしゃるの？
いやいや遠いところにいますけども、電話連絡したり、うん、あとは私があんまり体が丈夫でないもんですから、
はい、
しょっちゅう具合悪くなって倒れるもんですから、
はい、
心配で月に1回ぐらいは遠いところから来てくれたりしてるんですね。その時だけは姉と一緒に行って、
うん、
おばあさんに線香をつけてきたり、姉の力を、
まあ、ご実家っていうことですよね。
そうですそうです、うん、そういうふうにしてるんですね。
それで今回はご相談としてはそのお嫁さんと仲が仲良くしたいの？
なるべくだったらば、私も今はまるっきり一人になってしまって自分も体調が本当でない、
はい、
だからできれば少しでも距離を縮めて、
うん、
前みたいにはいかないけども少しずつ仲良くなりたいなって思うので、どうしたらいいかいろいろ悩んだりして、その時期は本当に嫌な話ですけども自殺もしましたけども、なかなか死にきれなくて、
自殺は未遂で終わったのね。
はい、もう本当につらかったんですけど、そのくらいもう生きてるのも嫌だったんですね。
なるほど、
ええ、
お嫁さんとどういうふうに仲良くしたらいいかはですね。
そうですね、
今日はですね、三石メソード主催で作家で翻訳家の三石由紀子先生がいらしてますので伺ってみようと思います。先生よろしくお願いいたします。
はい、こんにちは。
はい、こんにちは。
はい、嫁にね尽くしてきて、
はい、
それが向こうにしてみれば煩わしかったんじゃないかなっておっしゃったでしょ。
はい、
うん、その通りだと思うんですよ。
あ、
でね、多分あなたが思ってるよりずっと煩わしかったんだろうと思うんです。それが息子が言う日々の積み重ねっていう意味なんだと思うんだけども、人と人っていうのは親しければ親しいほどね、その付き合いが濃すぎると本当に嫌悪感なんですよ。それがね、まあ私生活でもそうだった、まして外で働こうなんていう社会的にもそうなってきたらね、もう息つく暇もないくらいのことを思ったかもしれませんよ。
あ、
うん、でね、
はい、
淡い交際炭鉱っていう言葉あるじゃないですか。
あ、はいはい、
だから身内だからこそね、
はい、
踏み込んじゃいけないっていうか、
はい、
声もかけちゃいけないようなっていうことってたくさんあると思うのね。
はい、
ただね、あなた64歳でしょ、
はい、
普通に考えてね、あと30年生きるんですよ。
はい、
だからね、やっぱり嫁と仲良くしたいっていうことなんだけど、
はい、
これ方法は1個しかなくて、
はい、
これ絶好ですよ。
え、あ、そうなんですか。
はい、それしかないと思いますよ。一緒に、今はね、体があなた弱くてっておっしゃるけど、これで一緒に暮らしたらね、
はい、
心まで弱りますよ。
あ、
まずはその嫁の心を痛めてしまうし、
はい、
そうなると息子の心も変になるし、
はい、
そうすると息子の家庭は崩壊ですよね。で、あなたが苦しむことになるよね。でね、一緒に暮らすっていうことがどれだけ大変かっていうことですよね。
はいはい、
で、あなたが思ってる以上に向こうは嫌なんだから。
あ、
うん、でもね、
はい、
考えてみて、母親の味方をしてね、せっかく作った子供のいる家庭をね、ガッタガタにする息子よりも、ね、嫁の味方をしてね、自分の家を守って幸せでいてくれる息子の方がいいでしょ
う。そうですね。
そうでしょ？逆だったら悲しいですよ。ね
え、
だからね、私があなたにアドバイスすることはね、
はい、
一つです。月に一回行くのやめてください。
あ、やめればいいんですね。
どんなに嫌か。
はい、あ、
うん、 もう月に1回がどんだけ早いか、またお母さん来るわって。それあなたはね、まあお線香あげるっていう口実があるんだろうと思うけど、お墓に行きゃいい話じゃないですかね。やっぱりね、行かないでおく、姿を見せないっていう思いやりとか優しさとかあると思うんですよね。うん、それをね、例えばね、半年7ヶ月8ヶ月くらいすればね、いやどうしちゃったんだろうという気になるんですよ、向こうは。でもね、月に1回ってね、多いですよ。あー、また来たって。もうそれであなたのことを嫌っている妻を見る息子がどんだけ辛いか。ああ、お母さんまた来たのよってね、そんなこと言わせちゃダメですよ。うん、あと30年生きたらこの孫たちがね、40と37になるんですよ。やっぱりね、今から30年あるっていうことは、あなたがまだまだ自分でね、楽しむこともあるし、一人でできることもあるはずなのよ。どうしてこの64の若さでね、成人した息子や孫のことなんか考えてるかな。うん、もっとね、自分を楽しんだり、自分を少し鍛えるようなことをすればね、人ってさ、会いたい人っているじゃない。今会って帰ってきたばっかりなのに、今度いつ会えるかなとか、あの人ともう一回会ってみたいなとか、あの人と食事したいなって思う人いるでしょ、それ年じゃないんですよ。あ、おばあちゃまとまた会いたいって、孫が言うと思います？今の状況で。今の状況じゃ私無理だと思うんだよね。
ああ、なるほどね。
ええ。まずはね、懐かしがられなきゃダメだと思うのね。恋しがられるっていうか、そのためにはですよ。具体的なアドバイスとしては、月に一回行くのをやめるんですよ。
はい。
うん。離れてればね、気になるはずです。うん。だから行きたいから行ってしまうのよね。はい。多分、孫の顔も見たいんでしょ？
そうです、そうです。はい。
そうでしょ？
はい。
もっと面白いことあるって。
あ、
うん。
はい、
ええー、
はい、お分かりいただけましたか？
はい、分かりました。はい、ありがとうございました。
いやいや、はい、ね、お姉さんが月1回来てくださるんでしょ？
はい、はい、そうです。
で、お姉さんの方はお一人なの？
そうです。息子と暮らしてますけども、
うん、
うん、2人暮らしですね、姉も。
息子さんまだ結婚してない？
まだ結婚してないですね。
なるほど。かなり遠方のようですけど、
そうです
ね、お姉さんが来てくれるだけではなくて、お姉さんのところにたまには遊び行けないの？
いや、行けることは行けるんですけど、まだちょっと道路がよくわからないもんで、
うん、
なかなか行かれないで、あちらから来るんですね。
あ、うん、今ね、三井先生がおっしゃったように、行かないことが一番大切っていうのは、お分かりになったでしょ？
はい、分かりました。
だけど、行かないとあなた自身が孤立しちゃうよね。
そうですね、
はい、
うん、
それはなぜかっていうと、あなたがそっちだけ向いてるからで、
あ、
そうじゃなくって、お姉さまも来てくださってるし、
はい、
あと近所の人とは仲悪いの？
いやいや、そんなことないです。近所とは全然仲は悪くないですね、うん、
そしたらさ、近所の人ともっと仲良くするとか、あとはなんか趣味ないの？
趣味はそうですね、自分では編み物とかそういうのは趣味で楽しくやってますけども。
ああ、だったらそれも含めて、自分自身で自分自身を楽しませる方法をまだまだお若いんだから考えて、で、周り中の人のことばっかり考えないで、自分中心のこと考えて。
はい、わかりました。
大丈夫？
頑張ります。
よし、
はい、じゃあそうしましょう。はい、失礼します。ありがとうございました。失礼します。
失礼します。
はい。